こんにちは。ラジオ MJC の時間です。盛岡女性センターでは2019年6月21日男女共同参画週間盛岡展の一環として、一般財団法人女性労働協会会長鹿島隆さんの講演会を行いました。ラジオ MJC では鹿島隆さんへのインタビューを3回にわたりお届けします。進行は盛岡女性センターの上田センター長です。
鹿島さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。今年1月に出版された、なぜ働き続けられない社会と自分の力学の中から質問させていただきます。男女共同参画と女性活躍推進が混同されているということを、著書の中で取り上げられておられますけれども、女性の活躍こそが男女共同参画社会のゴールだと思っている人もいるということをご指摘されています。あくまでも男女共同参画と女性活躍推進はイコールではないということについて、具体的にお話しください。
はい。簡単に言うとですね、男女共同参画社会の形成というのはゴールなんですね。要するに最終到達地点なんですね。でゴールには、いくつかのプロセスを経てゴールに到達するんですが、そのプロセスの一つがですね、その女性の活躍推進ということです。でそのプロセスにはじゃあどのぐらいの数があるんだということになるんですけども、これは例えば国の第4次男女共同参画基本計画では12のそういうプロセスというのがあるわけであります。でそういう中で女性活躍推進のどういう点がその男女共同参画につながっていくかというとですね、これはいくつか歴史的経緯を見ますとですね、例えば1997年に国連の経済社会理事会でこういうふうな文書を出している。で経済プログラムを含む行動計画というのは女性男性に影響を及ぼす過程であるとプロセスだと、最終目標はジェンダーの平等に達することということになっていますね。でジェンダー平等という表現は今は国際分野では使うんですけども、国内分野では男女共同参画という言葉を使っているわけです。でその男女共同参画というのはその女性活躍推進も含めたそのものの分野の一つのゴールであって、要するに女性が社会の中で活躍できるようになると、広く活躍できるようになれば、それは男女共同参画社会というそのジェンダー平等の一歩ゴールに近づいたということになってくるわけですね。ですからその意味ではその両者の関係というのはゴールが女性活躍推進ではなくて、男女共同参画がゴールなんだと。でどちらかというとメディアに露出する言葉としては女性活躍推進の方が多いので、そちらがゴールかというふうに理解している人もいるかもしれませんが、それは違います。ゴールはあくまで男女共同参画社会の形成ということで、それについては他の法律国内法でもきちっと書いております。例えば女性活躍推進法の第1条にはですね、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとって責務を明らかにしましたというふうな指針のことが書いてありますね。それから女性活躍推進法に関する厚生労働省の通達というのが2015年に出るんですけども、女性活躍推進法というのは男女共同参画社会基本法の第3条から第7条までを念頭において、その趣旨に沿うものであるものを規定するというような表現しておりますので、今私の言った説明がご理解できればというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。
今回の盛岡展ゲストインタビューは以上です。皆さんはどのようにお考えになりましたか？続きは次回ラジオ MJC にて放送予定です。ラジオ MJC、 本日は 盛岡女性センター袖上がお送りしました。また次回お会いしましょう。